新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今日も新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます増田さんにお話を伺っていきます。増田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、厚生労働省のホームページに掲載されている情報からお伝えしていただこうと思います。新型コロナウイルス感染症にはどのように感染をするのか、そこから教えてください。
はい、一般的には飛沫感染と接触感染で感染します。閉鎖した空間で近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。一つ目に、飛沫感染とは感染者の飛沫、くしゃみや咳や唾などですねと一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。二つ目に、接触感染。こちらは感染者がくしゃみや咳を手で押さえたとき、その手で周りのものに触れるとウイルスがつきます。そのウイルスを他の方が触ると手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。
主に2通りの感染ルートがあるということで、やっぱこういったことも皆さんしっかりと意識して生活を、ね、送っていただきたいと思うんですけれども、感染を予防するために注意した方がいいこと、そして心配な時にはどんなふうに対応すればいいのか、その辺も教えてください。
はい、感染を予防するためには基本的な感染予防の実施や3つの密を避けることなどが重要です。集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に1、密閉空間、2つ目に密集場所、3つ目に密接場面という3つの条件のある場では感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。また心配な場合には、人と人との距離を取ること、外出時はマスクを着用すること、建物の中でも咳エチケットを心がける、さらには換気を十分にする、十分な睡眠など、自己の健康管理をしっかりすることで、自分のみならず他人への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが重要です。
言われ続けていることだと思うんですけれども、改めてここでご紹介していただいて、しっかりと皆さん再認識していただきたいと思います。さあ、そして濃厚接触者という言葉をよく聞くんですけれども、増田さん、これはどういった人のことを言うんでしょうか。
はい、濃厚接触者は新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、あるいは長時間接触し感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は、距離の近さと時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離、1メートル程度ですね。このような状況で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。新型コロナウイルス感染者がウイルスがうつる可能性がある期間に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて市の保健所が調査を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。濃厚接触者に当たるかどうかについては、具体的な状況を保健所がお伺いして判断しますので、聞き取り調査などにご協力をお願いいたします。
これは本当素直に皆さんしっかりと伝えていただかないと、やっぱりそれがどこがきっかけでといったところの、ね、情報にもなりますので、ご協力よろしくお願いいたします。さあ、緊急事態宣言は解除しましたけれども、解除される前と後ではこれ何がこう変わっているのか教えてください。
はい、5月25日に全都道府県で緊急事態宣言が解除されました。今後は移行期間を設け、感染状況を確認しつつ、段階的に社会経済活動のレベルを引き上げていくこととなります。具体的には、 6月19日からは県と県をまたぐ移動が自粛の対象から外れました。また観光ですね、観光については現在も徐々に進めてくださいというような案内になっています。8月1日からは観光を積極的にしても良いですよというふうに国は今示しています。しかしですね、変わらずコロナウイルス感染を予防するために基本的な感染予防策は気をつけていただけたらと思います。
やっぱり少しずつこう解除また緩くなってくると一気に気持ちが緩みがちなので、ぜひ皆さん、今呼びかけもありましたけれども、しっかりとですね、またここでちょっと気を引き締めていただきながら楽しく過ごしていただくように工夫をお願いいたします。さあ、新しい生活様式という言葉がよく本当に耳にするようになりましたけれども、それを実践しつつ熱中症を予防するにはどうしたらいいのでしょうか。
はい、暑い時や運動活動の際には人間は皮膚から熱を逃し汗をかくことで体温の上昇を抑えています。熱中症はこうした体温調節のバランスが崩れ体に熱が溜まってしまうことで起こります。新しい生活様式は新型コロナウイルス感染症の予防に有効ですが、夏場に実践する際には熱中症対策にも注意が必要です。暑さを避け水分を取るなどの熱中症対策とマスク、換気などの新しい生活様式を両立しましょう。具体的にはマスクを着用している間には何点かご注意いただきたいことがございます。まず強い負荷の運動は避けてください。次に水分を取る回数が気づかないうちに減ってしまうことがあります。喉が渇いていなくてもこまめな水分補給を心がけましょう。また周囲の人との距離を十分に取れる場所でマスクを一時的に外して休憩することも必要です。マスクの有無にかかわらず外出時は日陰での休息や涼しい服装を心がけ日傘や帽子を活用しましょう。またエアコンについても注意点があります。部屋の温度、湿度が高くなると熱中症の危険性が高まります。熱中症予防のためにはエアコンや扇風機等の活用が有効です。しかし一般的な家庭用のエアコンは室内の空気を循環させるだけで換気を行っていません。新型コロナウイルスを室外に排出するためには冷房時でもこまめに換気を行い部屋の空気を入れ替える必要があります。室内の温度が大きく上がらないように注意しながら定期的な換気を行いましょう。
丁寧に具体的にお話をしていただきましたので、ぜひ皆さん参考にしていただいて、例年通りの注意をしながらプラスマスクを着用している、そして換気を忘れないといったポイント忘れずに今年の夏乗り切っていきましょう。それではこのですねラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいに増田さんからメッセージお願いいたします。
はい、国が示している新しい生活様式の再確認をお願いいたします。身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い、この3つが基本となります。この状況を乗り越えるために市民の皆様のご協力をいただきますと幸いです。よろしくお願いいたします。
さあ、今日もですねいろんなポイントを踏まえながらお話をしていただきました。今日増田さんからご紹介していただいた情報に関しましては厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、気になるポイントがあった方はぜひそちらもご確認ください。新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます増田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。